お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日はカナダ出身の落語家桂サンシャインさんにお話を聞きます。サンシャインさんはシドニーコメディフェスティバルで1日限りの公演を明日2日金曜日シドニーチャッツウッドのコンコースで予定しています。4月30日シドニーに到着後 SBS のシドニースタジオにて収録しました。
今日はなんとスタジオにとっても素敵なゲストがいらっしゃってます。
ザス、
カナダ出身の落語家桂サンシャインさんです。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご指導ごめん立つのほど特にごめん立つ、むちあむちで打ってください。ごめん立つ、はい。
多分桂さんの方が私よりも日本語が流暢な気がします。
ピンポイントピンポイントごめん立つぐらい
私はこっちで育ったので敬語がすごく苦手なんですけど、
あ、
それを結構ネタにされてるので、あ、かなり勉強されたんだなってよく感心してます。
いや、そうですね、落語の修行中はさすがに敬語使わないと師匠とか他の一門の師匠方に非常に失礼になりますから、うん、まあそれだけ結構厳しくされました。
その敬語もそうなんですけど、この上下関係とか、そのカナダ出身でいらっしゃるので、日本の文化っていうのも。
そうですよね。
大変だったんじゃないですか。
大変というか、学びが多かったんですね。うん、だから、すごく丁寧で何か言おうと思った時にとか、あと気が利いてるはずなのに、ものすごくなんか怒られて、全然できてないっていうか、何も気づいてないじゃないかっていう、なんか、自分が丁寧と思ったら上には上があるなと、すぐ気づきましたので、本当に修行の3年の期間は、すごい学びが多かったんです。すごいやってよかったと思って。あと、普通に日本に住みますと、日本人はあまり直さ、ないよね。だって、相手を傷つくかもしれないから、一つの気遣いとして、あんまり厳しく教えていただかないけど、なんか落語家になった途端に、仲間になったし、まあ、言ってみれば、話のプロになろうと思ってるのに、なのに、日本語ちゃんとできてないっていうのは、まあダメっていうことで、師匠も、兄弟子たちはすごく厳しかったとか、すっごいいい意味で、なんかカナダ人だからとかじゃなくて、ちゃんと教えていただいて、それは本当に一生感謝です。
落語というと本当に難しい、そして歴史の深い世界なんですけど、なぜこの世界に入ろうと思われたんでしょうか。
そうですね、すごいいい質問ですね。もともと私、ショービジネスの人間でした。大学から、ミュージカルをプロデュースと劇作家、作曲家とかそういうのをやってたんですし、一番最初にプロデュースしたコメディは、本当は2500年前の古典ギリシャの喜劇、翻訳して英語にしてミュージカルにしてプロデュースしたんですけど、そのつながりで、ある学者さんが、その2500年前のギリシャの喜劇と悲劇と、日本の能楽と歌舞伎、もう500、600年前からのものだけど、だから2000年と海で、離れてるけど、共通点、妙に多いっていう書かれたんですよ。これ25年ほど前。それで、いやー、日本に行きたいなと思って、時代はもう Google とか YouTube とかなかったから、すぐ検索できるもんじゃないから、歌舞伎味わいたいんだったら日本に行って歌舞伎座行って、そうするしかなかったから、それで日本に初めて行ったんですけど、もう、すぐに日本の文化に恋に落ちまして、住むことになって5年目で、焼き鳥屋で初めて落語を見たんです。それがもう一目惚れだったんです。恋に落ちました。このために生まれたと思って、もうあれから人生が変わったんですね。生まれ変わりみたい。
でその時に落語を英語でしたいっていうビジョンはもうすでにあったのですか？
そんなになかったんです。本当は最初の気持ちは、いや、日本人の落語家と一緒に同じ仕事をしたい。で、もちろん、本当はうちの師匠の創作落語、新作落語、自分で作った落語を初めて聞いた時にすごくピンときた。これは英語でやったら最高にウケると、それは第一印象だったんですけど、落語自体はここまで海外でやるつもりは最初はなかったんです。
あの師匠もびっくりされたのではないですか。
弟子にしてくださいお願いした時には、うん、多分あのちょっと怖かったと思いますあの時は外国人落語家一人もいなかったんですから、あのまあでも9ヶ月ぐらいは、あなんていう見習いという期間がありますね。私まだ弟子入りは許されてないけど、まあ maybe yes でもないし no でもないし、でそれは弟子入り希望の人と師匠もちょっとあのしばらく付き合いましょうっていう感じで、あのやるかどうか、私もやる気満々だったんですけど、師匠はちょっとゆっくりしましょうという感じで、多分ねそれもすごい師匠の優しさだったと思いますので、あの修行っていうのは結構大変ですよね。あの3年もう一休みもないし、毎日師匠の家行きますと掃除洗濯カバン持ち着物畳んだりとか毎日怒られるし、あんな感じの修行だから本当に分かってるのかという師匠がちょっと気を使っていただいたと思うんですけど、まあ9ヶ月が経ったら師匠はまあ入りたいんだったらいつでもっていうお許しがいただいてから、すごくあのものすごく嬉しかったんですし、その1ヶ月後桂さんに輝くと書いて桂サンシャインという本当にあの運命的な名前もあの師匠からいただきましたから、もう一生そのご恩は返せない気持ちで大感謝です。
あの英語で落語をするっていうのはあの師匠も初めてのことだと思うんですけど、どのように試行錯誤して現在の形までこう作られていったのでしょうか。
そうですね、パイオニアはあの桂枝雀師匠が、あのものすごく古典の名人なんですけど、英語であのちょっとされたんですね。ですごい受けまして、であれからあの私のもう大先輩たちはもう結構何人何十人が英語で定期的にあのされてるんですよね。だからまあ、ここまでなんかブロードウェイでロングランするほどとか、そこまで私はちょっとまああのバトンタッチいただいてちょっと英語でやらせていただいてるんですけど、本当はねあのそんなに落語変えてないですよね。英語とかフランス語にしたりするけど直訳してます。直訳が一番受ける、実は西洋人とかどうやってニューヨーカーとかどうやってオーストラリア人に伝わるかというそういう考えはない。もう一回直訳してストーリーがあの素晴らしいからそんなに触らなくていい、実は。
であとこの日本語の難しさについてもよくネタにされてますけど、これはサンシャインさんの経験からでしょうか。
そうですよ、オンラインで見れるものはあの言ってみれば枕って言うんですよね。それが落語の本題、皆様多分の本題って言えば、例えば時そば時うどんとかそういう動物園とかそういうあの会話になってるね、登場人物、江戸時代とか明治時代の風景が現れるような会話的な、それが本題って言いますね。でその前にあのそのちょっとなんていうイントロダクションみたいな感じなんですけど、枕と言います。で、それは各演者が自分のネタを作る。スタンドアップコメディに非常に近い、それは実は。みんな自分のネタ、あの、もう時事ネタとか自分の人生から自分の経験からとかそういう、あと、まあ、自虐ネタが多いけど、だから例えばですね、私、髪型落語というか大阪中心なんですけど、例えば大阪生まれてない落語家も髪型落語家になってる。例えば私の一門の中でも北海道生まれとか鳥取県生まれとかいろんな県から来られてますけど、その人たちも大阪に初めて来た時に大阪の文化はこうだったとか、それで笑い結構、あとまあ文化交流的なネタはみんなあるんですから、まあ私はちょっと極端、あの海外から来て日本とか海外から来た大阪とか、でもやってることは普通の落語家とかみんなと全く一緒です。何も変わってないです。
あの落語といえば正座をずっとされないといけないんですけど、はい、初めてやった時どうでしたか。
はい、日本人の皆様、いい加減にせえ、と思って。絶対、なんか、縄文時代の日本人はいつか海外から人が来るからいじめようと思って、その座り方作ったんじゃないですか、と思って。今でも、結構、最近太りましたので、正座結構大変になってますが、今年1月から、あの、浅草の、あの、すごい素敵な劇場とのご縁がありまして、あの、木馬亭って言いますけど、あの、丸々、毎月1週間借りて、昼も夜公演もやってます。今のところは、 一人でやってますから、言ってみれば、一日3時間正座してます。うん、夜は死んでます。正座はどうですか？
正座はできません。
はい。はい。しない方がいいと思います。基本的に、私もね、枕で説明して、センスはファンと言いますね、と。手ぬぐいはハンドタオルで、着物は着物、同じっていうことですね。正座は英語でパニシメントって言いますね。というギャグって言いますけど、本当は、それギャグじゃない。私たちのカナダ人の子供が、なんか、両親とか先生とか怒らせた時に正座させられた。本当にパニシメント でした。
やっぱりこれってサンシャインさんも私もそうなんですけど、海外で育っているからこそのネタだと思うんですけど、こうやっていろんな国で講演されるとやっぱり反応っていうのは違いますか？
そうですね、国では私の経験ではそんなに変わらない。実は今日のお客様はどう反応してるかっていうのは一番大きい。今ブロードウェイの劇場で、6年目に入りまして、毎月1回、月1回公演なんですけど、もう、毎回土曜日、毎回8時、毎回同じ劇場、同じ落語やってますけど、本当にもう、月によってお客様全然違うんですから、あまり国によって、あ、この国いいな、より、昨日結構良かったねっていう話が多い。多分ね、どの落語家でも多分そういう経験があると、思う。何県とか、なんか京都はこうだけど大阪はこうとか、結局のところ面白ければみんな笑うけど、その笑いの量と、情熱がもう毎日のお客様によって違うんですね。
お客さんの反応を見てちょっと進行を変えるとかっていうのはあるんですか？
いやー、それはやっぱり落語の仕事はその通りですね。やっぱりお客様ずっと見たりして、大きくは変えないけど、なんかのペースとか、リズムとか、まあ、絶対変わってるんですよね、リアクションによって。リアクション大きい方が絶対いいパフォーマンス出せるから。これから私の落語を見に来られる方は、ぜひいっぱい笑っていただけたら、一番いい落語が見れるという私たちがプレッシャーをお客様にかけてます。
落語を始めて、もうどれぐらいになりますか？
今、17年目で、つい最近、弟子も取らせていただきまして、弟子二人、ニューヨークにいます。カツラサニーとカツラムーンライト。一人は日本人です。一人は、台湾系アメリカ人。
ああ、そうなんですね。その
台湾系アメリカ人は、日本人より日本人っていうタイプですね。日本大好きで。今、シャミさんも習ってる、サニーちゃんは。上方落語は、話の途中で三味線と太鼓の音が聞こえてくるから、いろんなアクセントで。だから、弟子できて、すごいブロードウェイで盛り上がってる。三味線と太鼓も、やってもらってるから、あと二人とも5分ずつの話も、してるから、結構賑やかになった。カツラサンシャイン一門が賑やかになりました。こっちの方が学んでる気がする。というのは、落語とかは始まって、てるんですね、二人とも全然違うタイプだし、パーソナリティも違うし、サニーはもともとミュージシャンだから、そのわけはやったこともないけど、ムーンライトは、日本人の女性で、ずっと女優やってる、小劇場でずっと出てたりとかして、15年以上のキャリアがありますから、だから、こっちをしなければいけないと、こっちをしなければいけないことは全然違うけど、両方から、すごい私に学びが、半端ないですよね。すごい、弟子いるのはすごいなと思う。
サンシャインさんの落語自体も、こうなんかパワーアップする感じですか？
これはもう絶対感じてます。はい。あと、二人ともすごい独特な性格だから、弟子ネタめちゃくちゃ集めてます。もう今ネタ帳3、4ページぐらい全部弟子ネタが入ってる。こういうボケもあったしとか。
落語をされてもしばらく経ちますけど、この落語の認知度っていうのは世界ではどのように変わっていると感じてますか？
そうですね。すごい嬉しい話で、結構、特にアニメ、落語中心のアニメが結構ありまして、アミニメ、漫画、昭和元禄落語真珠という、多分、英語で descending stories だと思う。落ちてるアニメは結構、海外、日本より海外の方、人気になった気がする。それ、 がよくできてるし、結構見られてるから、落語という、コンセプトと単語とどういうものかが、そこで結構、広く知られるようになりまして、おかげさまで、結構それでローマ字で落語を検索すると、大体、カツラサンシャインっていう決体ない必ず落語が、Google で出てきますから、それで結構、そうですね、お客様がもう増えましたし、だからこういうメディアで落語が出るとすごくありがたいことです。
落語をまだ見たことがないっていう方に、その魅力をどのように伝えますか？
短く英語で言うと、come for an evening of laughter and leave with a piece of Japan in your heart というふうに、お伝えしてますけど、本当に、日本でも、日本人だけのお客様の時でも、落語生で初めての方多いんですよ。だから、日本で落語見る経験と、海外で落語見る経験は、そんなに、変わってないです。ただ、ある方が、まあ、伝統の芸と思って、ちょっとなんか、ハードルが高いと思われる方がいますけど、そういうことは一切もない。本当にわかりやすくて。もう、基本的に我々みんなコメディアンだから、お客様が分からないんだったら笑わないというのはもう前提だから、そういう歌舞伎とか能楽と違って、こっちなんか、古い雰囲気を守りながら、でも基本的に笑わしたいっていう、特に上方落語家はもう、どうにか笑い取ろうとしてるから、めちゃくちゃ楽しいから、ぜひぜひぜひ、遠慮なく皆様来てください。あと、スタンダップコメディと違って、すごいファミリーエンターテインメントになってますね。うん、日本でも海外でも、経験上で、もう一つの家族の三代まで来られてますね。おじいちゃんおばあちゃんご両親で子供たちとかみんなで楽しんでるのはすごいなぁ。あれを見ると日本人に生まれてよかったなぁと思うんです。
日本人ですか？
はい、心が、前世が。
オーストラリアの公演は以前もされていますよね。
はい、だいぶ前。6、7年前だと思いますけど、シドニー、カンベラ、アデレードだと思います。3カ所ちょっと回らせていただきました。コメディフェスティバルは、出させていただきますのは、本当に夢なんですけど、これがなんと初めてです。
あ、初めてなんですね。
シディの初めてじゃなくて、世界中のコメディフェスティバルの中に落語を入れていただくのは初めてですから、もう本当に楽しみですから、金曜日の夜6時45分から、そのスタートタイムは非常に中途半端なんですけど、6時45分から私は枕が始まりますので、The Concourse で、さっき下見に行ったんですけど、すごくいい会場、The Comedy Club みたいなところですから、皆様お待ちしております。
最後になりますけど、サンシャインさんにとって落語とは何でしょうか？
落語は、人生です。
人生。
本当に人生です。私の人生は落語なんですけど、落語も江戸時代のもういろんな登場人物の人生だと思うから、もう江戸時代と今つなぐものですよね。これ400年ずっと同じ話がみんなを笑わしてるから、その意味で人生ですけど、これは英語にやったり、フランス語にやったり、これから私ヒンディー語と中国語も今頑張って学ぼうとしてるんですけど、どの言語でも同じところで日本人が日本語で聞いてる同じように、もうカナダ人、アメリカ人、イギリス人、ヨーロッパ人、フランス人、これから中国人もインド人も笑ってるから、コメディは普通はそんなに万国共通じゃない。同じ、私カナダ人だけど、イギリス行くと、スタンダップコメディアンが喋ってる何が面白いか、3分の1わかんないんですよ。言語の問題じゃないですよ。ただ、イギリス生まれ育ちじゃないから、このネタはわかんないから、その、同じ経験してないから。同じ英語なのに、それほど、まあ、笑いのツボとかいろいろある。なのに、落語は妙に万国共通っていうのは、素晴らしい。その意味も、人生ですね。
サンシャインさん、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそ、お忙しい中すいません。
ありがとうございました。
落語家の桂サンシャインさんにお話を聞きました。シドニーコメディフェスティバルの1日限りの公演は、明日5月2日金曜日、 シドニー・チャッツウッドのコンコースで行われます。詳しくはシドニーコメディフェスティバルのオフィシャルサイト、または SBS 日本語放送のこのインタビューページからどうぞ。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。